勉強で観難期にはどのようなことが起こるのかお分かりいただけたと思うんですけれども、大変に苦しいところを通らなければいけなくなります。黙示録に書かれている出来事からは、いつになると観難期の前半が終わり、いつどのような出来事から観難期の後半に入るのかということははっきりと書かれてはいないんですけれども、いろいろと予言されている出来事からいつ頃なのかということは推測できることになります。それによると、イスラエルの12部族の子孫が合計14万4千人選ばれ、その人たちによる伝道活動の期間が終わり、敬居された時点で観難期の後半に入ると見られております。観難期の後半に入りますと、神様の方では救いの手を差し伸べてはいるものの、地上に生き残った人たち、この時点になってもまだ天の神に対して汚しことを言い、自分の行いを悔い改めようとしない人たちは、さらに苦しい生活を送ることになります。こうなってくると、この時期での伝道というものは、普通の人では不可能だということになる。例えば、観難期前半に伝道していた14万4千のイスラエルの子孫たちは、たとえ神様から選ばれたとは言っても、観難期に入る前からイエス・キリストを救い主としていた人たちではなかったんです。この人たちは7年間ある観難期の始まりにおいてイエス・キリストを救い主と受け入れた人たちです。だからたとえこの人たちが神様から選ばれたもの、イエス・キリストのために伝道活動をしているものという誇りと使命感を持って活動しているとは言っても、観難期の後半における苦しみと迫害、弾圧の中では伝道活動を続けていくことは愚か、イエス・キリストを救い主とする生活自身も、つまり反キリスト者からの弾圧に屈しないでクリスチャン生活を続けるということさえも危ぶまれているものとなっております。そのために天と父の方では、このような人を、14万4千人のイスラエルの子孫を観難期の後半の苦しみを通らせないように警戒をさせます。ということは、観難期の後半において伝道をする人は特別な人でなければいけないということになるわけです。誰が観難期の後半になったら伝道するのか。天の父は特別な人を用意しております。黙示録の11章を開けていただきましょう。黙示録の11章の3節から読んでみましょう。黙示録の11章の3節から読んでいきます。誰がこの時になったら伝道するのか、こう書かれている。それから私の二人の証人に許すと、彼らは荒野を着て1260日の間予言する。彼らは全地の主の御前にある2本のオリーブの木、また2本の燭台である。彼らに害を加えようとする者があれば、火が彼らの口から出て敵を滅ぼし尽くす。彼らに害を加えようとする者があれば、必ずこのように殺される。この人たちは、予言をしている期間は雨が降らないように、天を閉じる力を持っており、また水を地に変え、その上思うままに何度でもあらゆる災害を持って地を打つ力を持っている。そして彼らが証を終えると、底知れぬところから登ってくる獣が彼らと戦って勝ち、彼らを殺す。二人の証人が1260日の間予言をすると言われています。観難期の後半は3年半あります。3年6ヶ月ある。日にちから勘定いたしますと、1260日というのは、その3年半に20日ほど足りない時間ということになります。でこの二人が口から火を吐いて敵を滅ぼす、伝道の邪魔をする人たちを滅ぼすというゴジラじゃないんですよ。口から何を出すか、火を出すというところは神の言葉です。すべての名に勝るイエスの名でもって命令をすることでもって、その命令の通り動かなければいけなくなる。邪魔するな、死ねと言えば死ぬことになります。雨が降らないように神に祈ると雨が降らなくなります。これエリアと同じです。水を地に変えることができる。モーゼがやりました。あらゆる災害を思いのままに持ってくることができる。それだけの権威が与えられているからです。 さあどうして2人が選ばれるのか、なぜもっとたくさんの人たちが伝道に携わらないのか、まあという質問が出てくるんじゃないかと思うんです。だけれども2人で十分です。というのはなぜか、この2人がどこにいてもこういった福音を述べ伝えるたびに大きな技を行うにしても、人工衛星を通して全世界の人がテレビで見ることができるようになっているからです。生放送で見られます。しかもそれだけじゃない、この地球の上でその時点で生き残っている連中というものはすでに多くの出来事を通っております。まず第一番目に、イエス・キリストを救い主と受け入れている人たちというもの、生まれ変わりをした人たちというものはすでに敬虚され地上にはおりません。この時点でもってすでに神様の約束、言葉が正しいということは証明されている。だけれどもそれをまだ信じようとしない。その次に今度は14万4千のイスラエルの人たちが伝道いたしました。だけどもそれを信じようともしない。14万4千人によって生まれ変わりをした人たちが敬虚された。その後でもって14万4千人の人たちも敬虚された。神様の約束、言葉が正しいということはここでも証明されている。しかもその間に生まれ変わりをすれば、イエス・キリストを救い主と受け入れ、生まれ変わりをすれば楽しい生活が待っている。生まれ変わりをしなければさらに苦しい生活となると教えているものが真実であるということが証明されているんです。だけれどもそれを信じようとしない人たちです。だから二人の特別に選ばれた神の器によって、これが最後のチャンスだ、今のうちであれば救われたものとなれるという証をするわけです。この証を妨害しようとするもの、サタンの手先に対してこの二人は大きな力を表します。ところがこの二人は反キリスト者に従う人たちによって殺されてしまいます。7節からもうちょっと先に行きましょう。そして彼らが証を終えると、底知れぬところから登ってくる獣が彼らと戦って勝ち彼らを殺す。この7節の言葉はこう言わない、考えないでくださいよ。証を終えたら殺される、だから証を続けていたら殺されないか、そういう意味じゃないんですよ。決められた証が終わったらばその時点でもう神様それ以上の証をさせないという意味でもってですね、この連中が殺されてしまう。彼らの死体は霊的な理解ではソドムやエジプトと呼ばれる大きな都の大通りにさらされる。彼らの死もその都で十字架に作られたのである。もろもろの民族、部族、国語、国民に属する人々が3日半の間彼らの死体を眺めていて、その死体を墓に納めることを許さない。また地に住む人々は彼らのことで喜び祝って互いに贈り物を贈り合う。それはこの2人の預言者が地に住む人々を苦しめたからである。しかし3日半の後、神から出た命の息が彼らに入り、彼らが足で立ち上がったので、それを見ていた人々は非常な恐怖に襲われた。その時2人は天から大きな声がして、ここに登れというのを聞いた。それで彼らは雲に乗って天に登った。彼らの敵はそれを見た。この9節でもって、もろもろの民族、部族、国語、国民に属する人々がこの彼らの死体を眺めているという。もろもろの民族、部族、国語、国民に属する人々、これはまあ言い換えたら全世界と言えるわけでしょ。全世界の人たちがこの二人の死体を眺めていることができる。どんなふうにしてやるのか。使徒ヨハネがこの世にいた当時では不可能でした。はっきり言うと今から100年前でもこれは不可能でした。もっとはっきり言うと今から50年前でも不可能だった。けど現在ではこれが可能になっています。というよりは当たり前の生活になっちゃってる。これが人工衛星を使ってテレビで見られる生放送です。地球の反対側で起こったことも同じ時点でもって見ることができるようになっている。この2人の証人の死体というものは3日半全世界で放送しております。だけれどもこの人の2人の証人が地からよみがえって敬虚される様子も 肉体ごと天に昇っていっちゃう様子もテレビで全世界に放送することになります。さあここで買うこういうと考えていきましょう。神様から選ばれた14万4千のイスラエルの子孫たちは閑難期の後半に入る前に軽挙してしまいました。閑難期の後半に入ってからは大きな奇跡を起こす力を持った2人の証人が伝道いたしました。人々が悔い改めて救いの道に入るように伝道した。だけどこの2人は殺されて軽挙してしまいました。とするとその時点から後には地上に残っている人たちに対して神様からの救いの手はなくなるのか。厳密に言うとこの人たちが軽挙してからあと20日が残っています。この間地上に残っている人たちというものはうなじの怖い悔い改めることを知らない地獄に行く人を選んだ人たちだけなのか、救いの手はなくなるのかという質問が出てきます。この時点では生身の人間はもはやこの地上で伝道することは不可能です。けれども神様はこの時点になっても誰一人として滅びることがないように永遠の命を得ることができるような道を開いているんです。どこまで神様は救いの手を差し伸べているのか、黙示録の14章を見ていただきましょう。14章の6節から言ってみましょう。いや14章の1節からいきましょう。まず10万4000人の連中が軽挙されたというのをまず先に言ってきましょう。また私は見た、見よ、子羊がシオンの山の上に立っていた。また子羊とともに14万4000の人たちがいて、その額には子羊の名と子羊の父の名とが印であった。私は天からの声を聞いた。大水の音のようで、また激しい雷鳴のようであった。また私の聞いたその声は竪琴を弾く人々が竪琴をかき鳴らしている音のようでもあった。彼らは御座の前と四つの生き物および長老たちの前とで新しい歌を歌った。しかし地上から贖われた14万4千の他には誰もこの歌を学ぶことができなかった。彼らは女によって汚されたことのない人々である。彼らは童貞なのである。彼らは子羊が行くところにはどこにでもついていく。彼らは神および子羊に捧げられた初音として人々の中から贖われたのである。彼らの口には偽りがなかった。彼らは傷のないものである。また私はもう一人の御使いが中天を飛ぶのを見た。彼は地上に住む人々、すなわちあらゆる国民、国語、部族、国語、民族に述べ伝えるために永遠の福音を携えていた。彼は大声で言った。神を恐れ神を崇めよ。神の裁きの時が来たからである。天と地と海と水の源を創造した方を拝め。また第二の別の御使いが続いてやってきて言った。大バビロンは倒れた。倒れた。激しい身怒りを引き起こすその不隠行の葡萄酒を全ての国民の民に飲ませたもの。また第三の別の御使いも彼らに続いてやってきて大声で言った。もし誰でも獣とその像を拝み、自分の額か手かに刻印を受けるなら、そのようなものは神の怒りの杯を混ぜ物なしに注がれた神の怒りの葡萄酒を飲む。また聖なる御使いたちと子羊との前で火と硫黄とで苦しめられる。ほいて彼らの苦しみの煙は永遠にまでも立ち上る。獣とその像とを拝む者、また誰でも獣の名の刻印を受ける者は昼も夜も休みを得ない。神の戒めを守り、イエスに対する信仰を持ち続ける生徒たちの忍耐はここにある。そして13節ではこう書いてあります。また私は天からこう言っている声を聞いた。書き記せ。今から後、主にあって死ぬ死者は幸いである。御霊も言われる。しかり、彼らはその牢獄から解き放されて休むことができる。彼らの行いは彼らについていくからである。サタンに支配をされ、サタンの支配を人々に押し付けようとして惑わしを持ってくる偽預言者というものを、宇宙を作った神様は憎み、怒りを表しているんですけれども、それでも惑わされた人たちが滅びることがないように、永遠の命を持つことができるように、この時期になってもまだ救いの手を差し伸べております。最後の最後の時まで救いの手を差し伸べ、その手にすがる者は救われるように道を開いているんです。 だからこの時点で、この苦しみの中で真理に目覚めてイエス・キリストを救い主と受け入れれば、その人は救われます。もちろん当然のようにその人は反キリストたちによって殺されるだろうと思う。だけどイエス・キリストを救い主と受け入れ、心を変えない、もうイエスを救い主としたままでいるということが大切になる。だからこの時点でもって13節で、今から後主にあって死ぬ者は幸いであると書いてある。なぜか、その人には永遠の命が約束されているからです。こうなってくるとですね、今一度敬虚というものについて復唱する必要が出てきます。一体いつ敬虚されるのかというのが非常に問題になってくる。まあ、はっきりと言うと、例えばイスラエルの子孫たち14万4千人は一体いつ伝道活動が終わるのか、そして敬虚されるのか、いつ二人の証人が活動するようになるのかというのがですね、この敬虚という立場から調べていくともっとはっきりと分かるようになってきます。だからこれから先ちょっと復習になるんですけども、敬虚というものを今一度勉強のし直しをしてみましょう。聖書には敬虚という言葉は使われておりません。この点注意してくださいよ。聖書には敬虚という言葉はないんです。聖書に記されているものだけでもって、内容から見てこれは敬虚を意味していると分かるものだけをリストにしてみますと、全部で7回あります。だけれども実はですね、聖書には記されていないけれども敬虚されたらと見た方がいいのではないかというものがあるんです。だけれども今復習したいのはですね、聖書に記されているものだけをまずリストにしてみましょう。まず一番最初、エノクというのが敬虚されました。ヘブル書の11章を見ていただきました。ヘブルの11章の5節でこういうふうに書いてあります。信仰によってエノクは死を見ることのないように移されました。神に移されて見えなくなりました。移される前に彼は神に喜ばれていることが明かしされていました。移された、天に移されたという言葉が使われている。実際に何が起こったのかというのは創世記の5章で書かれているんですけれども、創世記の5章の21節から読むとこんなふうに書いてあります。創世記の5章の21節からはエノクのことについてこんなふうに書いてある。エノクは65年生きてメトシェラを産んだ。65歳でおやじさんになった。エノクはメトシェラを産んで後300年神と共に歩んだ。そして息子娘たちを産んだ。エノクの一生は365年であった。エノクは神と共に歩んだ。神が彼を取られたので彼はいなくなった。旧約では取られたという言葉を使った。新約では移されたという言葉を使いました。敬虚第1号はエノクだ。聖書によればエノクだということです。第2号はエリアです。列王記第2の2章からいきましょう。列王記第2の2章の1節から読んでみましょう。主がエリアを竜巻に乗せて天に上げられるとき、エリアはエリシャを連れてギルガルから出て行った。エリアはエリシャに、ここに留まっていなさい。主が私をベテルに使わされたからと言ったが、エリシャは言った。主は生きておられ、あなたの魂も生きています。私は決してあなたから離れません。こうして彼らはベテルに下って行った。すると、ベテルの預言者の共柄がエリシャのところに出てきて彼に言った。今日、主があなたの主人をあなたから取り上げられることを知っていますか？エリシャは私も知っているが黙っていてくださいと答えた。それからエリアは彼に、エリシャここに留まっていなさい。主が私をエリコに使わされたからと言った。しかし彼は言った。主は生きておられ、あなたの魂も生きています。
私は決してあなたから離れません。こうして彼らはエリコに来た。エリコの預言者の友柄がエリシャに近づいてきて彼に言った。今日主があなたの主人をあなたから取り上げられることを知っていますか。エリシャは私も知っているが黙っていてくださいと答えた。エリアは彼にここに留まっていなさい、主が私をヨルダンに使わされたからと言った。しかし彼は言った。主は生きておられ、あなたの魂も生きています。私は決してあなたから離れません。こうして二人は進んでいった。預言者の友柄のうち50人が行って遠く離れて立っていた。二人がヨルダン川のほとりに立っていたとき、エリアは自分の街灯を取り、それを丸めて水を打った。すると水は両側に分かれた。それで二人は乾いた土の上を渡った。渡り終わるとエリアはエリシャに言った。私はあなたのために何をしようか。私があなたのところから取り去られる前に求めなさい。するとエリシャはではあなたの霊の二つの分け前が私のものとなりますようにと言った。エリアは言った。あなたは難しい注文をする。しかしもし私があなたのところから取り去られるとき、あなたが私を見ることができれば、私のことがあなたに、そのことがあなたに叶えられよう。できないならそうはならない。こうして彼らがなお進みながら話していると、なんと一台の火の戦車と火の馬とが現れ、この二人の間を分け隔て、エリアは竜巻に乗って天へ登っていった。エリシャはこれを見て、我が父イスラエルの戦車と騎兵たちと叫んでいたが、彼はもう見えなくなった。そこで彼は自分の着物をつかみ、それを二つに引き裂いた。それから彼はエリアの身から落ちた街灯を拾い上げ、引き返してヨルダン川の岸辺に立った。彼はエリアの身から落ちた街灯を取って水を打ち、エリアの神主はどこにおられるのですかと言い、彼が再び水を打つと水が両側に分かれたので、エリシャは渡った。エリアのことについては、エリア自身はいろんな言葉を使っているんですけれども、最後には天に登っていったという言葉を使いました。これは2番目です。3番目に起こった契機は、人の子イエス・キリストです。ヨハネの福音書の20章を開けていただきましょう。実はイエス様がですね、一度天に登ってまた降りてきて、また天に登っちゃってる、だから二度やってるんですけども、最初ヨハネの20章の17節を見ていきましょう。マグダラのマリアに向かって墓からよみがえってイエス様がこう答えました。私にすがりついていてはいけません。私はまだ天の父のところ元に登っていないからです。私の兄弟たちのところに行って、彼らに、私は私の父、またあなた方の父、私の神、またあなた方の神の元に登ると告げなさい。天に登るということを言っているわけです。マルコの16章に行きますと、これは実は2度目の時なんですけれども、マルコの16章の19節では、主イエスは彼らにこう話されて、後天に上げられて神の右の座につかれた。ところがですよ、使徒の働きの書の1章に行くと、訳の上では日本語で同じなんですけれども、原本では違う言葉が使われております。使徒の働き書の1章の9節では、こう言ってからイエスは彼らが見ている間に挙げられて、雲に包まれて見えなくなられた、意味から言ったら天に挙げられというふうに私たちは解釈したいんだけれども、ここの一章の9節では運び上げられというのがですね、意味としては正しい意味になります。さあ、これまでが現在のところ、この聖書で書かれている経過です。4番目が実は今の私たちに関係しているものになるわけです。テサロニケ第1の4章に行きましょう。テサロニケ第1の4章の16節を、いや13節から読んでみましょう。眠った人々のことについては、兄弟たち、 あなた方に知らないでいてもらいたくありません。あなた方が他の望みのない人々のように悲しみに沈むことのないためです。私たちはイエスが死んで復活されたことを信じています。それならば神はまたそのようにイエスに会って眠った人々をイエスと一緒に連れてこられるのはずです。私たちは主の御言葉の通りに言いますが、主が再び来られる時までは生き残っている私たちが死んでいる人々に優先するようなことは決してありません。主は号令と御使いの頭の声と神のラッパの響きのうちにご自身天から下ってこられます。それからキリストにある死者がまず初めによみがえり、次に生き残っている私たちがたちまち彼らと一緒に雲の中に一挙に引き上げられ、空中で主と会うのです。このようにして私たちはいつまでも主と共にいることになります。空中で一挙に引き上げられると書いてある。これ現在の私たちのことになります。生き残っているもの、この時点でまだ死んでいないものが肉体のままでもって天に昇っていくという。5番目に行きましょう。5回目の景況というものはこうになります。黙示録の7章の9節を見ていただけますか。黙示録の7章の9節では、14万4000人のイスラエルの子孫たちが伝道したときにこういう結果が起きています。その後私は見た、見よ、あらゆる国民、部族、民族、国王のうちから誰にも数えきれぬほど大勢の群衆が白い衣を着、白の枝を手に持って御座と子羊との前に立っていた。白い衣を着ている、これ例だけじゃない、肉体も一緒だということを示しています。そして神がいる天の御座と子羊、天で神の右の座に座っているイエス・キリストとの前に立っているんだと。5番目は大勢の群衆ということになります。6番目は何かといったらば、黙示録の14章の一節から読むとこういうふうに書かれております。また私は見た、見よ、子羊がシオンの山の上に立っていた。また子羊と共に14万4千人の人たちがいて、その額には子羊の名と子羊の父の名とが記してあった。私は天からの声を聞いた、大水の音のようで、また激しい雷鳴のようであった。また私の聞いたその声は、立て琴を弾く人々が立て琴をかき鳴らしている音のようでもあった。彼らは御座の前と4つの生き物および長老たちの前との前で新しい歌を歌った。しかし地上からはあがなわれた14万4千のほかは誰もこの歌を歌う学ぶことができなかった。彼らは女によって汚されたことのない人々である。彼らは童貞なのである。彼らは子羊が行くところにはどこにでもついていく。彼らは神および子羊に捧げられる発音として人々の中からあがなわれたのである。彼らの口には偽りがなかった。彼らは傷のないものである。つまり6番目は14万4千のイスラエルの子孫が地からあがなわれた、つまり敬虚されたということを示しております。最後に7番目、これはもう今日の話題で言ったの分かっていただけるんですが、黙示録の11章でもって2人の証人が敬虚されました。1260日間予言いたします、伝道いたします。そしてその人たちが殺されて3日半経ってから肉体が生き返り、雲に乗って天に昇った、体も霊も一緒に天に昇りました。これで第二の災いが過ぎ去ったというんだから、これ江南期の観南期のですね、終わり近くの出来事です。さあここでもってですよ、一番の問題はこれ、現在の私たちが体験するのではないかと言われている4番目の景況についてもうちょっと調べていきましょう。いつ起こるのか。旧約聖書の時代の人たちと新約の時代でもってもうすでに死んでしまっている聖徒と呼ばれている人の霊は今天でもってイエス・キリストと共におります。この人たちが、というのもこの人たちの霊がイエス・キリストと一緒に 空中に降りてくる。この地上までは来ない、途中まで止まるんですけど、空中に降りてきて、自分たちが地上に残しておいた肉体を二度と死なない形に変えて、自分の霊と一緒にくっつけてしまう。つまり今まで地上に残していた肉体をまた取り戻します。だから地上にいたと同じような人になる。だけれどももう死なない肉体を持つようになります。そして天に戻っていく。その間に、実はその地上に残した肉体を引き上げたすぐその後からですね、今度はこの地上にいる、生きているクリスチャンたちが、霊も肉体も一緒に引き上げられる、つまり敬虚される。そして主イエス様に会います。その段階でもって、この肉体は今度は朽ちないもの、二度と死ぬことのない肉体に変えられます。これをイエス様が途中まで降りてくるものが空中再臨という言葉を使っている。あるいは私たちの方から見たら、私たちの敬虚と言えるものになるわけです。これが4番目です。これいつ起こるのか。この今度4番目のこの敬虚のことだけを話題に話を進めてみよう。いつなのか。実はですね、この4番目の敬虚についていろんな説があるんです。
まず最初がですね、観難期は通らないという説がある。言い方を変えますと、観難期に入る前にこの4番目の契機が起こるんだという説を持っている人がいる。だから人によると、観難期の半ばでもって敬虚されるという思っている人もいる。まあ、初めの3年半ぐらいのですね、この平和の時代を通ってから後半に入る前に敬虚されるんだと考えている人もいる。それからもう一つのグループはですね、観難期を通ると、そして終わりに、観難期の終わりに敬虚するんだという説を立てている人もおります。だから最後は7年間の苦しみを通る、まあ、最初は3年半平和ですけど、平和といっても苦しみです。それを通るという人。2番目にはですね、その最初のその世界が平和な時には経済的には苦しいけれども、そこの中は通るという人。最初のグループはそのもの全然通らない、敬虚されてから観難期に入るんだという人がいる。さあ、じゃあ聖書で書かれているものではどうなのか。聖書ではこの4番目の敬虚というものは一体いつ起こると予言されているのか。まずそうなってくると、この観難期というのは何なのかというのをですね、しっかり認識しなければいけないと思います。観難期というのは、神様の指示に従わず真理を無視してイエス・キリストの働きを認めようとしない人たちです。つまりサタンの指示に従う方を選んでいる人たちに対して神様の道を知らせようとしているものです。これが一つ目です。もう一つの目的は、神様のまず道を知らせようとする一つがですね、ペテロ第2の3章でこんなふうに言い表されています。3章の3節から言いますと、まず第一に次のことを知っておきなさい。終わりの日にあざける者どもがやってきてあざきり、自分たちの欲望に従った生活し、次のように言うでしょう。キリストの来臨の約束はどこにあるのか。先祖たちが眠った時からこの方、何事も創造の初めからのままではないか。こう言い張る者、彼らは次のことを見落としています。すなわち天は古い昔からあり、地は神の言葉によって水から出て水によってなったのであって、当時の世界はこの水により洪水に覆われて滅びました。しかし今の天と地は同じ御言葉によって火に焼かれるために取っておかれ、不敬虔な者どもの裁きと滅びの日にまで保たれているのです。しかし愛する人たち、あなた方はこの一時を見落としてはいけません。すなわち主の御前では一日は千年のようであり、千年は一日のようです。主はある人が遅いと思っているように、その約束を遅らせておられるのではありません。 かえってあなた方に対して忍耐深くあられるのであって、一人でも滅びることを望まず、すべての人が悔い改めに進むことを望んでおられるのです。しかし主の日は盗み手のようにやってきます。その日には天は大きく響きを立てて消え失せ、天の晩鐘は焼けて崩れ去り、地と地のいろいろの技も焼き尽くされます。このようなこれらのものは皆崩れ落ちるものだとすれば、あなた方はどれほど清い生き方をする経験の人でなければならないことでしょうと言って、まず神様がこの観難期になるのをまずまだ待ってるんだと、止めてるんだと言って、これが一つです。神様の道を知らせようとしているというのが一つです。だけどもう一つの目的がある。神様の怒りの現れです。これヨハネの福音書の3章の終わりの方でまず最初に言ってます。3章の36節ではこう言っている。御子を信じる者は永遠の命を持つが、御子に聞き従わない者は命を見ることがなく、神の怒りがその上にとどまる。エペソの五章でもこう言っております。五章の五節から読みましょう。あなた方がよく見て知っている通り、不貧困な者や汚れた者や貪る者、これが偶像礼拝者です。こういう人は誰もキリストと神との御国を相続することができません。虚しい言葉に騙されてはいけません。こういう行いの上に神の怒りは不従順の子らに下るのです。ですから彼らの仲間になってはいけません。ローマ人への手紙の2章でも言ってます。2章の1節から読むとこう言ってる。ですからすべて他人を裁く人よ、あなたに弁明の余地はありません。あなたは他人を裁くことによって自分自身を罪に定めています。裁くあなたがそれと同じことを行っているからです。私たちはこのようなことを行っている人々に下す神の裁きが正しいことを知っています。このようなことをしている人々を裁きながら、自分で同じようなことをしている人よ、あなたは自分は神の裁きを免れるのだとでも思っているのですか。それとも神の慈愛があなたを悔い改めに導くことを知らないで、この豊かな慈愛と忍耐と寛容と軽んじているのですか。ところがあなたは堅くなさと悔い改めのなさなき心のゆえに、御怒りの日、すなわち神の正しい裁きの現れる日の御怒りを自分のために積み上げているのです。神は一人一人にその人の行いに従って報いを与えになります。忍耐をもって善を行い、栄光と誉れと不滅のものと求める者には永遠の命を与え、党派心を持ち真理に従わないで不義を行う主義に従う者には怒りと憤りを下されるんです。患難と苦悩とはユダヤ人をはじめギリシャ人にも、悪を行う全ての者の上に下り、栄光と誉れと平和はユダヤ人をはじめギリシャ人にも、善を行う全ての者の上にあります。神にはエコひいきなどはないからです。さあこれがですね、観難期の目的です。じゃあ4番目の契機は一体いつ起こると推測できるのか。観難期は通らない始まりに契機されるのか、中頃に契機されるのか、それとも観難期を通って7年間苦しんだ後で契機されるのか。いつ起こると聖書では推測することが可能か。いくつか聖書を送りましょう。まず最初、テサロニケ第1の1章を見ていきましょう。テサロニケ第1の手紙の1章の10節を見ていきましょう。また神が死者の中からよみがえらせなさった御子、すなわちやがて来る御怒りから私たちを救い出してくださるイエスが天から来られるのを待ち望むようになったか。これらのことは他の人々も言い広めているのです。やがて来る御怒りから私たちを救い出してくださるイエスが天から来るのを、これ空中サイレンですよ。その怒りから私たちが救い出されるようになっているという。同じテサロニケ第1の5章の9節でいきましょう。神は私たちが御怒りに遭うようにお定めになったのではなく、主イエス・キリストにあって救いを得るようにお定めになったからです。怒りに遭うことはないと言っている。 神の怒りの現れが観難期なんですよ。でその怒りに遭うことがないという。ロマ書の五章では、ロマ書の五章では、八節からこうまで言っています。しかし私たちがまだ罪人であったとき、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対するご自身の愛を明らかにしておられます。ですから、今すでにキリストの血によって義と認められた私たちが、生まれ変わりをしている人たちが、彼によって、キリストによって神の怒りから救われるのはなおさらのことです。もうちょっと言ってみましょう。セサロニケ第2の2章に行ってみましょう。怒りには触れない、怒りから救われる、怒りから免れると言っている他にですね、2章のセサロニケ第2の2章の1節からはこういうふうなことまで教えております。さて兄弟たちよ、私たち主イエス・キリストが再び来られることと、私たちが主の身元に集められることに関してあなた方にお願いすることがあります。これイエス様の空中再臨でもって我々が警戒される時のことを言ってるんです。霊によってでも、あるいは言葉によってでも、あるいは私たちから出たかのような手紙によってでも、主の日がすでに来たかのように言われるのを聞いてすぐに落ち着きを失ったり心を騒がせたりしないでください。誰にもどのようにも騙されないようにしなさい。なぜならまず廃墟が起こり、不法の人すなわち滅びの子が現れなければ主の日は来ないからです。この不法の人、滅びの子、これが反キリストです。彼はすべて神と呼ばれるもの、また礼拝されるものに反抗し、その上に自分を高く上げ、神の宮の中に座を設け、自分こそ神であると宣言します。私がまだあなた方のところにいたとき、これらのことをよく話しておいたのを思い出しませんか。あなた方が知っている通り、彼がその定められたときに現れるようにと今引き止めているものがあるのです。不法の秘密はすでに働いています。しかし今は引き止めるものがあって、自分が取り除かれる時まで引き止めているのです。その時になると不法の人が現れますが、主は御国の息をもって彼を殺し、来臨の輝きをもって滅ぼしてしまわれます。不法の人が現れるのを現在止めているもの、止めている力が働いている。つまり反キリスト者が今力を表すことができないようにしている力がある。その力がどかされると、その力がどいてしまうと、反キリスト者が活動を始める。反キリスト者が活動を始めることで合計7年間の観難期に入るというんです。じゃあその反キリスト者が活動できないように止めている力とは何なのか。この世にいる神の子供たち、神の義となっている者の存在です。それがどかされたらば、反キリスト者が活動し始める。じゃあどうやってどかされるのか。今の私たちが神の義でしょ、神の子供でしょ。それがどかされたらば、反キリスト者が顔を出す。でいつどうやってどかされるのか。これが警挙ですよ。だから4番目の景気があってから、私たちがこの地上からどかされてから観難期が始まるんです。反キリスト者が姿を現します。ということはですね、聖書から結論できます。またこういうことを考えてみましょう。こういう角度からもですね、この4番目の景気がいつ起きるのと予測できるのか、裏付けすることも可能になります。先ほど説明したイスラエルの子孫14万4千人は、観難期に入るまではイエス・キリストを救い主と信じていなかった連中でした。この人たちは観難期に入って周りにいたクリスチャンというもの、イエス・キリストを救い主と受け入れ神の家族となっていた人たちが警挙されたことに気づいて慌てて生まれ変わりをした人たちです。じゃあこの人たちは14万4千のイスラエルの子孫はいつ警挙されるのか。観難期の始まりの時か、それとも中ほどか、それとも終わりか。 14万4000の連中は観覧期の始まりじゃないわけでしょ。観覧期の始まりにはまだ神の義になっていなかったんですけど、観覧期に入ってから活動するのがこのイスラエルの子孫です。で、黙示録の8章に行きますと、7番目の封印が解かれた後でもって7つのラッパが鳴ると書かれております。で、1つのラッパが鳴るために災害が起こる。だんだんとこれ激しくなってきます。そして観覧期の後半に入るとその苦しみはもっと激しくなる。だから普通の人では耐えられない苦しみになる。だからその苦しみの中での伝道というものは2人の証人、非常に力を持った2人の証人と3人の天使たちがするんだと言っている。そうなってくると14万4千のイスラエルの子孫が苦しみに遭わないように観覧期の途中で警挙されるのならば、神の怒りから救われるように警挙されるのならば、観覧期に入る前からすでに神の家族のものになって神の義として生まれ変わりしている連中がいつ来たらべき怒りから救われることになるのか。当然その怒りに入る前でしょ。だから4番目の景気は観覧期に入る前に起こると結論付けることができるんです。どうしてこんな情報が必要なのか。クリスチャンの中には私たちは観覧期を通らないといけないということを信じ込んじゃってるのがいる。そして恐れを持ってるのがいるからです。神の子供となり神の義となっているものを恐れることがあります。イエス様を通して絶対にこういう苦しみが来ないように天の父が動いてくれてる。もしあなたがですよ、何かでもって観覧期に入っちゃった、あなたははっきりと生まれ変わりしていなかったということ、この経験に間に合わなかったということになる。まだ他の角度からもですよ、この4番目の経験で、我々は4番目の経験であって観覧期に入る前に天に行っちゃうんだということがですね、証明できます。コリント第2の手紙の11章を見ていきましょう。コリント第2の手紙の11章の1節から読んでみましょう。コリント第2の手紙の11章の1節から読みます。私の少しばかりの愚かさをこらえていただきたいと思います。いや、あなた方はこらえているのです。というのも、私は神の熱心を持って熱心にあなた方のことを思っているからです。私はあなた方を清純な処女として一人の人の花嫁に定め、キリストに捧げることにしたからです。我々生まれ変わりをした者一人一人がキリストの花嫁だという。だからイエス・キリストのことを主人と呼んでるわけでしょ。考えてくださいよ。自分の息子の嫁さんを親父がわざわざ苦しみに合わせるの動き取るか、しかも悪いものに対して罰として与えようとしている苦しみを自分の嫁さんに、自分の息子の嫁さんにわざわざ与えるか、きっこないわけでしょ。じゃあ息子の方はどうなのか。嫁さんの旦那は自分の親父が自分の嫁さんに対して苦しめようとしていることが分かったら、それでも親父さんに向かって黙ってるか。そんなことないわけでしょ。自分の嫁さんを愛していたらば嫁さんを守ってやるのが夫の務めでしょ。しかもそれだけじゃない。エペソの3、1章ではなんと聖書で教えているか。エペソの1章ではですね、ここまで教えているんですよ。3節からいきます。私たちの主イエス・キリストの父なる神が褒めたたえられますように、神はキリストにおいて天にあるすべての霊的祝福をもって私たちを祝福してくださいました。すなわち神は私たちを世界のもとに置かれる前からキリストのうちに選び、御前で清く傷のないものにしようとされました。神はただ御心のままに私たちをイエス・キリストによってご自分の子にしようと愛をもってあらかじめ定めておられたのです。これを先ほどコリント第2の11章に引っ掛けたらば、神はただ御心のままに私たちをキリストの花嫁にしようとして自分の子にしようと愛をもってあらかじめ定めておられたんですと言い直しをすることができる。それは 神がその愛する方によって私たちに与えてくださった栄光、恵みの栄光が褒めたたえられるためです。私たちはこの御子のうちにあって御子の血による贖い、すなわち罪の許しを受けているのです。それは神の豊かな恵みによることです。神はこの恵みを私たちの上にあふれさせ、あらゆる知恵と思慮深さを持って御心の奥義を私たちに知らせてくださいました。それは神が御子においてあらかじめお立てになったご計画によるものよることであって、時がついに満ちてこの時のために御心が実行に移され、天にあるものも地にあるものも一切のものがキリストにあって一つに集められることなのです。このキリストにあって私たちは彼にあって御国を受け継ぐものとなったのです。私たちは御心により計画のまま皆を実現される方の目的に従ってこのようにあらかじめ定められていたのです。それは前からキリストの望みを置いていた私たちが神の栄光を褒めたたえるものとなるためです。またあなた方もキリストにあって真理の言葉、すなわちあなた方の救いの福音を聞き、またそれを信じたことによって約束の聖霊をもって承認を押されました。こういうものを全部現実にするためにイエス様が十字架で死んでるんでしょ。これほどまでに私たちを救おうとしている神様、天の父が来たるべき怒りとしての観難期を私たちに通らせるような計画をするか。もちろん最初の3年半は平和だというかもしれないけれども、サタンの手下が支配する苦しみの中でもって私たちを苦しみに合わせるようなことを計画するか。執行ないでしょ。だからこの世でもって今生まれ変わりをしていてイエス様の空中さえにこの地上で会うことのできる人というものは観難期に入る前に起業されます。言い方を変えるとですね、第四の敬虚が終わってから観難期に入るんです。5番目6番目の敬虚は観難期の後半に入る前に起こります。で7番目の敬虚は観難期の終わりに近い時に起こります。7番目は2人の証人の敬虚です。さあここでですね、こういうことまで考えていきましょう。敬虚の話がここまで出ました。なんかついでだからちょっと余談になる、この講座には何も関係ないんですけども、こういうことも考えてみたいと思う。聖書ではこの敬虚は7回起こるということを記されているんだけども、実際にはもっと数多く起こっているのではないかという質問です。ここには7回起こるというのが書かれている。だけど、もっと実際に起こっているんじゃないか、あるいは起こるんじゃないかという可能性を考えることができないかというのがですね、今から考えてみたい余分な、講座には直接関係のない余分な内容なんです。例えばモーゼはどうなのか。モーゼは敬虚されたと見るべきなのか、それとも敬虚されたと見てはいけないのか。なんでこんな質問を出すのか。旧約聖書の教えによりますと、これはイエス・キリストが十字架の死からよみがえって新しい契約を成立させる時までは古い契約の時代なんですよ。だから古い契約の時代の教えによると、救い主メシアが来るということを信じていながら死んでいった人たちの霊というものは、エノクやエリアのように敬虚された人たちを除きますと、地球の中にあるアブラハムの懐、パラダイスと呼ばれているところに行って救い主によって解放されるまで待たされていたんです。だから例えばですよ、イスラエルの王様ソウルが自分がどんな風にして動いたらば戦いに勝てるのかわからなくなっちゃって、神様から何の指示も来ない、預言者も何も言ってくれないだもんだから、最後にどうしたか、女霊媒師を通してもうすでに死んでいる預言者サムエルを何とか呼び出して、そして相談をしようとした時どうしたか。サムエルは、これはサムエル記の第1の28章の14節、上がってきたと言って、地球の表面が壊れるんですよ。こっちは天ですよ。ポールは、いやソウルはここに立ってる。そして見たらば上がってきたという、天から下ってきたと教えておりません。 預言者サムエルは上がってきた。パラダイス、あるいはアブラハムの懐というのがここにある。なんか大きな正しい霊の神の義となっている霊の人たちがいた場所から登ってきたんだと言っている。さあそうなってくるとですよ、じゃあモーゼはどうなのか、モーゼはどうなのか。この世での生活が終わった時に肉体だけを地上に残して霊だけはアブラハムの懐に行ってるのか、他の人と同じなのか、それとももうでは特別に天に行っていないか。なんでこんな質問が出るのか。新命記の32章を開けていただきましょう。新命記の32章ではこういうことを教えられている。32章の一番最後です。48節からいきましょう。この同じ日に主はモーゼに告げて仰せられた。エリコに面したモアブの地のこのアバリム高地のネボ山に登れ、私がイスラエル人に与えて所有させようとしているカナンの地を見よ。あなたの兄弟アロンがホルザンで死んだその民に加えられたように、あなたもこれから登るその山で死に、あなたの民に加えられよ。あなた方はツインのアラノのメリバテカデシの水のほとりでイスラエル人の中で私に対して不審の罪を犯し、私の神聖さをイスラエル人の中で表さなかったからである。あなたは私がイスラエルの人々に与えようとしている地をはるかに眺めることはできるが、その地に入っていくことはできない。さあここまで行きました。今度は34章でいきましょう。34章の一節。モーゼはモアブの草原からネボ山エリコに向かい合わせのピスカの頂に登った。主は彼に次の全地方を見せられた。ギルアデオダンまで、ナフタリの全土、エフライムとマネスの地、ユダの全土を西の海まで、ネグブと低地、すなわち夏目ヤシの町エリコの谷を通るまで、ほいて主は彼に仰せられた。私がアブラハム、イサク、ヤコブにあなたの子孫に与えようと言って誓った地はこれである。私はこれをあなたの目に見せたが、あなたはそこに渡っていくことはできない。だからこれで死んだと思う。その時こうやっています。こうして主の命令によって主のしもべモーゼはモアブの地のそのところで死んだ。じゃあその次何て書いてあるか。主は彼をベテペオールの近くのモアブの地の谷に葬られたが、今日に至るまでその墓を知った者はいない。モーゼが死んだ時は120歳であったが、彼の目はかすまず気力も衰えていなかった。イスラエル人はモアブの草原で30日間モーゼのために泣き悲しんだ。そしてモーゼのために泣き悲しむ者の期間は終わった。ヌンの子ヨシェは知恵の霊に満たされていた。モーゼが彼の上にかつてその手を置いたからである。イスラエル人は彼に聞き従い、主がモーゼに命じられた通りを行った。モーゼの世では預言者はもう再びイスラエルには起こらなかった。彼を主は顔と顔と合わせて選び出された。それは主が彼をエジプトの地に遣わし、パロとそのすべての家臣たち及び全土に対してあらゆる印と不思議を行わせるためであり、またモーゼがイスラエルのすべての人々の目の前で力強い権威と恐るべき威力とことごとく振るうためであった。さあここで気をつけてくださいよ。今のところ非常に大切なところなんです。この新命記の34章の6節をよーく見てください。何で書いてあるか。主は彼をモアブの地の谷に葬られたとか言って、イスラエルの連中がモーゼの亡骸を葬ったんじゃないんです。わかります。さあその次まだ考えてみましょう。今度はユダの書の9節いきましょう。ユダの9節は何と言ってるか。ミツカイの頭ミカエルはモーゼの体について悪魔サタンと論じ言い争った時、あえて相手を罵り裁くようなことをせず、主があなたを戒めてくださるようにと言いましたという。どういう理由でミツカイの頭ミカエルはモーゼの体のことでサタンと論じて言い争わなきゃいけなかったのか。 どうしてモーゼの体だけが特別なのか。例えばアブラハムの体と比べたらどうなのか。そこで今度は問題なんです。マタイの17章開けていきましょう。ここまでを背景にしてここで説明できます。マタイの17章の1節から読んでみましょう。それから6日経ってイエスはペテロとヤコブとその兄弟ヨハネだけを連れて高い山に導いて行かれた。そして彼らの目の前で見姿が変わり、御顔は太陽のように輝き、御衣は光のように白くなった。しかもモーゼとエリアが現れてイエスと話し合っているではないか。するとペテロが口出ししてイエスに言った。先生、私がここにいることは素晴らしいことです。もしおよろしければ私がここに3つの幕屋を作ります。あなたのために1つ、モーゼのために1つ、エリアのために1つ。彼がまた話している間に見よ、光り輝く雲がその人々を包み、そして雲の中から、これは私の愛する子、私はこれを喜ぶ、彼の言うことを聞きなさいという声がした。弟子たちはこれを聞くとひれ伏して非常に怖がった。するとイエスが来られて彼に手を触れて、起きなさい、怖がることはないと言われた。それで彼らが目を上げてみると誰もいなくて、ただイエスお一人だけであった。彼らが山を降りるとき、イエスは彼らに、人の子が死人の中から蘇るときまでは今見た幻を誰にも話してはならないと命じられた。さあ、エリアはどこにいるか。エリアは天にいるんですよ。そしてこの山の上にいる3人の弟子たちのところに、エリアは天から下ってきてるんですよ。もしもモーゼがこの地の下にいたらば、地の下から上がってきてエリアとモーゼと一緒にならなきゃいけないわけでしょ。そしたらモーゼは下から来て、エリアが上から来てくる。こんなふうなことを考えてきました。神様の方ではモーゼを天に連れて行っているのではないかと想像することができるんです。そしてエリアと一緒にイエス様に会いに地上に来たんじゃないかとも思います。まだもう一つある。